シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。今月は1ヶ月にわたり、放送作家の小山薫堂さんにお話を伺ってきました。最終回となる今回は、昨年より加わった薫堂さんの新たな肩書きに迫ります。その肩書きとは、山形県にある東北芸術工科大学の学科長。教授の枠を飛び越えていきなり学科長という大役を担うことになったきっかけ、そしてその学科企画構想学科での小山薫堂流の意外な教え方について伺っていきます。今朝のキーワードは教えるコツは教えないこと。
小山薫堂さんというのは、例えば企画構想学科、はいはい、学科長、
はい、
僕自分は客員教授みたいなことやってるんですけど、そういうんじゃなくて、本当学科長ってのはものすごい責任がある、
はい、
それマネジメントちゃんとしなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
学生を集め、学生を、はい、まあ、審査っていうか試験し、はい、で取って、はい、卒業までさせなきゃいけないっていう。で山形でしたっけ？
山形です。はい。
東京からちょっと離れたところで、通うのも大変だ。それをもう引き受けたっていうのは、普通に考えるとあまり得な話ではないですよね。
そうですね。
時間取られる。
時間は取られるし、
儲かりはしない。
儲からないですね。
絶対儲からない。
どちらかというと赤字ですね。
そらそうでしょう、これまたどうして？
これはなんかこう40代になってちょっと経った時にふと、それまでは自分の才能というのは、人には渡したくないというその欲があったんですけど、だんだん年を取ってくると、なんかこれを誰かに分け与えたり、何か種を次の人にこう渡しておかないといけないんじゃないかなという、ちょっと妙な責任感みたいのをふと芽生えまして、まあ、そういう時にその大学のお話をいただき、じゃあやってみようという気になりましたね。
でそれは小山薫堂さんは、はい、こういう方向でとか、例えばうちも放送学科みたいのを作りたいから放送学科でやってくださいとか、そういうことはなかったんですか？
ないんです。もう好きな学科を作ってくださいって言われて。
好きな学科、
はい。それで僕はオレンジという会社をやってますので、オレンジ学科にするって言ったんですよ。
それはちょっと何を、その農業関係かなとかですね。
それは
愛媛大学でやったらいいじゃないですかっていう。
却下されまして、で企画構想学科という名前を
企画構想学科、
はい、つけました。
かっこいいですね。企画構想が、企画を構想するんですよね。
でも企画って僕思うんですけど、日本の資源だと思うんですよ。この国の大切な、全部企画アイデアからいろんなものが生まれていくのに、
はい、
それを専門に教えている大学ってなかったじゃないですか。
ないでしょ。
法学部、文学部、経済学部とか商学部、
それから最近コミュニケーションなんとか学科とか、そういうの多いですけど、ないですよ。
企画、
情報なんとかあるけど。
そうなんですよね。
企画はない。
ですからすごく教えにくいことも確かで、まあ、未だに迷いながらというか、悩みながらどうやったら一番伝わるかなと思いながら教えてますけど、
小山薫堂さんみたいにある種天才的な人物というのは教えることが下手、
はい、
普通は、
はい、
まあ、長嶋さん、まあ、下手と言ったら長嶋さんに失礼になりますけどね、はい、まあ、天才ってほらこうやってやってさ、ピャッてやってこうやってやってポワッてやればね行くんだよって言いたくなるんですよ、はい、できるんだ本人は。一郎そうと思うんですよ。いや、球に向かってさ振るんだよ、無心で飛ぶんだよっていうね、ちょうど野手のいないところに行くんだよって言われると、そうできれば苦労はないんだけどなと言いながらもね、そうですかって、こういうことなんだけど、薫堂さんはどっちかというとそういうね、例えば料理の鉄人、鹿野さんの屈辱ね、そういう名番組を次々出し、ドラマも作り、だからああいう天才はな、いざとなると自分の中にアイデアやめろにあるんだろうけど、それを大学というか、そのなんて言いますかね、研究者を育てるってのは素人に教えるっていう営みはすごい大変じゃないですか。
大変ですね。
ね、トンチンカンな人に教えるわけでし
ょ。も
ともと企画力があるんだったら、そんな企画構想学科なんか行かないわけですよ。企画力がないんだよなっていう人が来るわけですよね。それにどう教えるってのは、
これはもう本当に体験させるっていうことしかないと思っていまして、 テクニックってなかなか難しいと思うんですよ。テクニックっていうのはその理屈で、
はい、
あるいは理論でこうやってこうやったらこういうものが生まれるんだよということを言っても、はい、みんな多分同じようなものしかそれって生まれてこないので、うん、それよりはその本能的に生み出すっていうんですかね、あの美味しいものを食べたらご飯また食べたいと思うじゃないですか、はいはい、まずいものだったらもうこれは食べたくないと思うように、アイデアを出す、あるいは自分が出したアイデアで人が喜ぶ姿を見るとか、
うんうんうん、
そういう体験をしたことの幸せ幸福感を味わってもらうことによって、もっといいアイデア出そう、もっといいアイデア出そうというふうにこう体質改善していくみたいな、そういう訓練を一生懸命やってます。
なるほどね。企画書の書き方は、まず冒頭2行を開けて、ここに企画書と書いて、で自分の名前を最後にして、でここに最初イントロ、はい、ね、長場で盛り上げて、最終的に収めるんだ、こういうことを教えるんじゃないんですね。
これはもうむしろ教えてないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうすると学生たちは教えてほしいと思うんですよ。
いやだって形欲しいですもん、学生の立場になればね、小山君同流その企画書の書き方、ぜひだ、ね、何最初にこうやってパーンまず、引いといて、で後で掴んだ後広げて、
はいはい、
で最後収めてどうだみたいなね、
あの農業でいうと、長田農法みたいなもので、
はい、
あの水を与えないとトマトのこう根が伸びていくってあるじゃないですか。
そうらしいですね。わざと環境悪くするんだからね。
それに近いかもしれないですね。教えないことによって、自分たちで学ぶというか、自分たちで常にこう新しい知識を得ることに貪欲になる。
はあ、
ですからうちの学生は意外とその授業が終わった後、僕のところに来て、この後の授業が休校になったんで、ちょっともう1時間やってくれませんかとか。
すごい。
普通大学生の時なかったじゃないですか。
ないだろ、休校ならもう
やったって、そういうやつがいるんですよ。
すごい。
なんで教えてくれないんですかとか。
その学校すごいですよ。
僕だからあのまだ本人たちは、その学校の素晴らしさに、半分気づいてるし半分気づいてないんですよ。でも明らかに僕は旗から見て、外から見ると素晴らしい学校だと思います。
はあ、素晴らしいと思いますね。いや、その人材を生む、人材を育てる、でそれがあの、まあ、我々らがいなくなった時のこの日本を変えていく可能性あるんですよね。
そうですよね。
なんか分かんないけど山形からどんどんねあの先進的な事業が起きてったと、なんだろうって後になって研究者が研究したところ、実はそうだったっていう
あ、それちょっと嬉しいですね。
あるかも分かんないですよね。でプロジェクト X みたいな番組が後にあってですね出てくるんですよ、小山君どがビヨーンとね、あ、そうだったのかと。はあ、それはまあ普通は山形在住東北近くの方々がまあ受験されるというのが普通だなんでしょうが、ひょっとして日本全国から今来るんじゃないですか。
今そうですね、少しずつ、あの関東からも来ますし、九州からも来ますし、あの北海道からも、まあ、来るようになりました ね、
あね、だあの小山君堂さんの弟子にしてほしい、まあ、昔の感じで言うとそういう感じでしょ、そのパン子さんみたいに、
あ、そうですね、
弟子にしてくださいとか、あの、料理の鉄人見てましたなんですみたいなね、
はい、
そういう人たちがもしかしたらその東工科大学に行けばいるんだよ。これすごいことじゃないですか。これはその一つの頭脳というか資源も解放したってことですよね、今回ね。
そうですね。それで僕の仕事をそのまま振ったりしてるんですよ、もう。
お、学生に。
学生に。
へえ。
企画書書いて、テレビ局に持ってってあげるよと、はい、面白かったら、面白かったらですよ。
へえ。中にはそのテレビ局で商品になりうるものに近いものを作ってるクリアもいますか。
惜しいっていうのはありますけど、まだ持ってったものはないです。
惜しいと。
ええ、
あ、じゃあ目はちょっとだけ見えてきてますね。
そうですね。
はははなるほどね。いやー、その大学もでもこれ始めちゃったらとりあえず1年生から2年生3年生4年生、まあ、卒業させて、っていうところまでの一応責任はありますよね。
そうですよね、それはもうすごくどういつ辞めようかなっていうそのタイミングが難しいですよね。
本当ですね。 まあ、最低やっぱり4年みたいなことは
そうです、ね、
ありますよね、はい、僕忙しくなっちゃったしアカデミー賞になっちゃったしさっていうことでもまずいです、
ねそれはまずいですね、
まずいです、
人としてまずいですね、
人としてまずいですよねなんかテレビさゴールデン5本来ちゃってさもうできないんでごめんねみたいな、いうのはダメだと。
そうですね。
しかしやっぱりあの今ラジオ聴きの方でね、料理の鉄人のことやっぱり最終的には最後に聞いてみたいという方のニーズに応えなきゃいけないと今ちょっと忘れてたんですが、はいはい、料理の鉄人とか、
はい、
あの時代なんか小山薫堂を中心とするそれまでのテレビとあの時のテレビってちょっと違いましたね。
なんかいわゆる、ね、あのまあ、あの僕らもやりたいっていうのもありましたし、ええ、それ以上にやはりテレビ局に余裕がありましたね。
余裕があったんですね、ええ、あのフジテレビなんかも別動体が
い
ま、
はいはい、あの深夜の編成部長という制度があったりして、
そうでしたよね、ええ
、あれが良かったんだと思います
ね。僕あの頃ね、薫堂さんたちと一緒にやってる連中と一緒にやらせてもらったことがありましてね、はい、ラスタトンネルズ90、
そうだラスタトンネルズ、はいはい、僕もやってました。
そうなんですよ、はい、だから僕はあのジャイアント将棋と、
ああそうだ、実況
あれでね、
ジャイアント将棋のもともとは僕考えたんですよ。
あ、そうですか、は
い、将棋盤を、
そうそうそう、もうでっかい将棋盤をノリさんとタカさんが2人で将棋で詰め合ってなんとかってドラレスーとか言ってね、
はいはい、
なんかバトルーとかやったんですよね、
はい、
そうするとドラレスの会場にプラーって開って、はいはいはい、そこでね、藤原親分となんとか井上拓馬と戦うとかやりましたね。
お金かかってましたもんね。夢のようにかかってましたもんね。
夢のよう、はい、あの頃やった番組ったらもう、あれはテレビ局にとってテレビ史上まれに見る料理の鉄人もそうですけど、お金をさんざばらかけた番組ですね。
そうですね、
はい、時代があったんですね、はい、それをこうやって後から振り返ると思いませんでしたね今のテレビどうですか。
今のテレビはあのでも僕はやっぱりテレビってものすごく強いメディアで必要なメディアだと思うんですよね、はい、あのいくらウェブが人気とはいえ、はい、結局最後に火をつけてるのはテレビだったりしますけど、ただまあもうちょっと個性があってもいいかなという気はしますね、
今は現場の人も大変だと思いますけども、あのまず金銭的な制約ですよね、予算、
はい、
抑えろ、
はい、
金のかかるものを作るなっていう、これはあの90年代の後半とはまあ全く
違います。
90年代の そうですね、90年代前半とね、全く違うんですよね、
はい、
今料理の鉄人作れって言ってね、その時にじゃあ油はまあこのなんとか横油じゃなくてこっちらも使えとか、多分そうなりました、
まあセットが許してもらえないですよね。
まずセットありえないですね、どっかそのなんとかキッチンスクールの使えないかとかね、料理学校で服部料理教室学校のちょっと片隅借りないじゃないかみたいな、そうなりますよね。
そうですね、
あの頃は相当薫堂さんの言うことが通った時代ですね。
まあそうですね、僕らのスタッフが、比較的自由に、あとディレクターあのすごく天才的で突っ走るディレクターがいても、周りがついてきたりちゃんとその人を許してくれるという環境にあったんですよね。
いやその背景だとね、炎がよく出ないんですよいいじゃないか別に炎が出なくて安く上がるんだったら、うん、もうなんか、こういうなんかタンクのあれでもいいからのというか料理っぽく見えないんだよみたいなことは絶対言わなかったですよ、あの子は。
そうですよね、でもあの今ほらあの上質な無駄も必要だと思うんですよ。
上質な無駄、
あのベーコンの油がなくなったらスカスカになるかのごとく、
はい、
でうちの社員も一人、あのこの間首を切られそうになったやつがいたんですよ、
テレビ局から。
あ、僕の会社の社員で、はいはい、僕の会社の副社長が、まあ、ある男がいまして、もう本当に使えないんで、首にしようと思うけどいいですかって言われたので、いやあいつは確かに仕事はできないし、本当にお荷物だけど、あいつがいることによってなんかこう会社に潤いが生まれる、こう本当ベーコンの油みたいなやつで、あのなんかこうパサパサしがちな会社になんか血が通ったような感じがあるから、あいつは残しとこうと、で残したやつがいるんですよ、でそいつがこうだんだんいい仕事をしてくるんですよね。
いやその無駄って一言に言うけども、 無駄と一見見えるものの中にも実は役割があったりするんですよね。
そうですよね。そう、僕あのこの間ちょっと映画の本を作りたいなと思っていろいろ見てて、石工、
はい、
石工というのは石の大工さんですね、
はいはいはいはい、
でそれの人をこう言葉をいろいろ調べたんですよ。
ほう、
あとはその石工の方のインタビューをこう僕職人が好きなんでこう読んでたら、その石工の人が形のいいばっかり石を積み上げても石垣ってのは弱いんだと、
ほう、
やっぱり形のいい石の間に形の悪いものをこう挟んでってこそ、うん、本当に強い石垣ってのはできるんだって書いてあって、あ、でも社会にすごく似てるなと。いい人ばっかり集めても多分その社会って良くならないかもしれないし、何らかのこうやっぱり個性であったり、ちょっとこうデコボコした人間をその社会に加えることによって本当にこう強いコミュニティができるんじゃないかなと、まあ、大学も同じでしょうし、会社も同じじゃないかなと思いました、
はい、なるほどね。いやなんか今日は小山君堂のなんかある種の格言というか名言随所散らばるという感じでね、よかったな。そうですか、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。